こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。過去問アプリ付き令和6年度基本情報技術者聴講率の教科書プラスよく出る問題集は、五十嵐淳子による基本情報技術者試験の科目 A 対策書である試験範囲をコンピューターのデータ表現、ハードウェア、ソフトウェア、アルゴリズム、データベース、ネットワーク、セキュリティ、マネジメント、企業活動、法務などに分け解説と演習を一冊にまとめている。特徴は著者による解説動画を入り口にして紙面で理解を固め、品質問題の反復で知識を使える形にする学習設計にある。本文には学習時間の目安が示され、初学者や限られた時間で受験準備を進める人が計画を立てやすい。フルカラーの紙面、重要語を隠せる赤シート、全文 PDF、スマートフォンで利用できる過去問アプリも備え、教材を読む時間と演習する時間を分断しないことを狙った実用的な資格試験ガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に動画を導入に、テキストを理解の定着に用いる2段階学習、本書の中心的な設計は動画だけあるいは参考書だけに依存しない点にある。まず著者の解説動画で各分野の全体像や概念間のつながりをつかみ、その後にテキストを読んで用語、仕組み、出題ポイントを確認する流れが想定されている。基本情報技術者試験の科目 A では技術系だけでなく経営法務系まで扱うため、初学者には何を理解し何を暗記すべきかの見通しが立ちにくい。動画を先に置くことで文章だけでは把握しにくい概念の入り口を作り、紙面を復習参照の基盤にする構成である。これは視聴すれば理解したつもりになる受動的学習を避けるためにも重要である。動画は最初の把握に向き、テキストは自分の速度で戻り図表や語句を確認する作業に向く。本書は両者の役割を分けることで初見の心理的負担と知識の曖昧さをそれぞれ減らそうとしている。したがって教材の形式の多さ自体ではなく、理解の導入から再確認までを連続させる点がこの方式の実質的な価値である。次に想定学習時間の明示による受験日から逆算する学習計画、各学習項目に想定学習時間を示すことは本書の聴講率という位置づけを具体化する要素である。資格試験対策では範囲の広さを前にして学習量を過小評価したり、難しい章に時間をかけすぎたりしやすい。本書の時間の目安は内容理解に必要なおおよその負荷を可視化し、受験者が利用可能な日数週あたりの学習時間と照合するための基準になる。特に仕事や学業と並行する学習者にとっては全章を均等に進めるのではなく、予定を立て進捗の遅れを早い段階で把握することが重要である。ただし記載時間は到達度を保証するものではなく、初学者か経験者か苦手分野がどこかによって必要時間は変わる。本書を有効に使うには表示時間を固定のノルマとして扱うより最初の一種の計画値として使い、問題演習の正当状況に応じて復習時間を追加するのが合理的である。時間を節約するとは読む量を単純に削ることではない。試験範囲を小さな単位に分け理解確認、演習に必要な時間を管理可能にすることだと本書の構成は示している。さらによく出る問題の反復で知識を得点につなげる演習設計、本書は解説書であると同時に品質問題を繰り返し解く問題集としての機能を持つ。科目 A では用語の定義を知っているだけでは十分でなく、設問文の条件を読み選択肢の違いを見分け知識を適用する必要がある。そこで品質論点の問題を反復することには問われ方の型を知り、誤答の理由を確認し必要な知識を引き出す速度を上げる意味がある。例えばアルゴリズムやデータ構造、ネットワーク、セキュリティなどは単語を暗記するだけでは選択問題に対応しにくく、処理の流れや関係性を理解しているかが問われやすい。一方企業活動、会計、法務といった領域では似た用語の区別や制度の基本的な位置づけが得点差につながる。本書の演習は全範囲を同じ密度で網羅することより出題につながりやすい問題に繰り返し触れることで合格に必要な実践力を育てる方向に置かれている。ただし反復は正答を覚える行為で終えてはならない。解けなかった問題は該当する解説へ戻り、なぜその選択肢になるのかを説明できる状態にして初めて別形式の問題にも応用できる。そしてフルカラー紙面と赤シートで行う重要用語の能動的な損棄、フルカラーの紙面と赤シートは読みやすさを高める装丁上の工夫にとどまらず、復習の方法を変える仕掛けでもある。 IT 資格の基礎学習では略語定義、技術要素、管理手法、法務会計用語など区別して覚える項目が多い。色分けや図表は階層、対応関係、処理の流れを視覚的に整理する助けになり、長い説明文だけを追う場合より参照しやすい。さらに 赤シートで重要語を隠すと、答えを見て理解したと判断するのではなく、自分で思い出す練習へ移れる。これは、再読中心の学習では見落としがちな知っていると必要な時に答えられるの差を確認するのに役立つ。利用法としては、書を読んだ直後に赤シートで確認し、翌日や数日後に再度試すことで、記憶の弱い箇所を抽出できる。最も赤シートに適するのは、用語や短い要点の確認であり、アルゴリズムの手順、計算問題、設問の条件判断まで代替するものではない。本書では視覚で理解。用語の損記、問題演習を別の役割として組み合わせることで、暗記編集にも閲覧編集にもならない復習の循環を作っている。最後に全文 PDF と過去問アプリによる、場所を選ばない復習の継続、読者特典として用意される全文 PDF と過去問アプリは、紙の書籍で進める本学習を補完するデジタル手段である。PDF は通学移動中や外出先で必要な章の説明、図、問題を確認したい場面に適している。アプリは、まとまった机上学習を確保できない日でも、スマートフォンで過去問題に触れ、回答感覚を維持する用途を担う。ここで重要なのは、隙間時間の活用を目的化しないことだ。短時間演習で誤答した論点を記録し、後でテキストや動画に戻る動線があってこそ、断片的な練習が理解の穴を埋める学習になる。本書は紙面動画、PDF、アプリを並列の特典としてではなく、異なる状況で同じ試験範囲に接触するための媒体として位置づけていると考えられる。自宅では章全体を学び、移動中には用語や問題を確認し、誤りは次の学習時に再点検するという循環を組みやすい。一方で、アプリ演習だけでは解説を読み飛ばし、選択肢の答えを記憶するだけになり得る。デジタル特典の価値は、量をこなすことではなく、紙の教材での理解と、短い反復機会を結びつけられる点にある。結論として本書は、基本情報技術者試験の科目 A を初めて体系的に学ぶ人、独学の進め方を決めにくい人、仕事や学業の合間に受験準備をする人に特に適している。コンピュータの基礎からアルゴリズム、データベース、ネットワーク、セキュリティ、マネジメント、企業、法務分野までを一冊で扱い、解説と品質問題を往復できるため、複数教材をどう組み合わせるかに迷う負担を減らせる。最大の差別化要因は、単に要点を圧縮した参考書ではなく、動画を入り口にした理解、本文の学習時間を用いる計画、品質問題の反復、赤シートでの書記、PDF とアプリでの継続を、一つの学習経路として整えていることにある。特に文章だけでは学習を始めにくい初学者には、著者解説の動画が概念への入り口になり得る。反面、科目 A の対策に軸足を置く書籍であるため、受験者は試験全体の要件を確認し、必要に応じて科目 B 向けのアルゴリズムプログラミング対策を別途用意する必要がある。その前提で、本書は限られた時間を可視化しながら、理解暗記問題適用を往復したい受験者にとって実行しやすい総合教材である。ご支援いただける場合は、五十嵐淳子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。